説教 CD ナンバー119。本日のメッセージは、わずか一歩の距離と題して、2011年1月22日にもたれました礼拝内容です。話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今日は皆さんと共にですね、私の大好きな物語の一つをですね、また一緒に考えてみたいなと思っています。その物語というのはですね、多分皆さんも多分お好きではないかなと思うんですが、エノクのお話ですね。エノクさんはノアの洪水によってですね、その滅ぼされる少し前に、地上から人々の間から初めて生きて天に上げられた、移された人であります。そのお話は本当に私たちのですね、今世の終わりの時に住んでいるという私たちにとってですね、このことを考えてみるのは、あるいは学んでみるのはですね、非常に有意義なことではないかなと思っています。そのことがですね、人類の曙の上巻の84ページあたりからですね、出ていますね。そこに載っております。実際にはですね、もうちょっと前の80ページあたりからずっと出てくるんですが、今日私が見てみたいのは84ページに書かれていること柄であります。そこにはですね、こういうことが書かれています。その時代の人々は、エノクが金銀を蓄えず、この世で財産を築こうとしないのを愚かなことだと嘲笑した。しかしエノクの心は永遠の宝に注がれていた。彼は天の都を見つめていた。彼は主恩の中で栄光に輝く王キリストを見たのであった。彼の思想も感情も会話もすべて天に関することであった。彼の周囲の罪悪が大きければ大きいほど、神の家を慕う気持ちは熱烈であった。彼は地上におりながら、信仰によってすでに光の王国に住んでいた。続けて、心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。エノクは300年の間、天と調和するために心が清くなることを求めていた。彼は3世紀の間、神と歩いた。彼は日々密接な結合を熱望した。交わりはいよいよ深まっていき、ついに神は彼を身元にお受けになった。彼は永遠の世界の門口に立っていた。彼と祝福に満ちた国との距離はわずか一歩であった。そして門は開けられ、地上で長く続いた彼の神との歩みは続けられた。彼は生徒の、門を通っていった。彼は人間の中からそこに入る最初の人となった。まあ、この文章はですね、私にとって非常にこの興味深く、罪人でありながら天に移っていった人の経験とは一体どういうものなのだろうかと、そういうふうにですね、考えるわけです。特に彼と祝福に満ちた国との距離はわずか一歩であったという言葉はですね、私の心に非常にですね、響いてくるわけですね。エノクは300年、3世紀の間、神と共に歩んだと言われておりますが、私たちのその、人生においてですね、300年という年月はですね、この非常に長く、今の弱いといいますかね、この寿命というのは約80年という形になっていますので、随分と寿命が短くなってしまいましたけれども、エノクは300年もですね、神と共に歩んだということを書いてあるんですね。実際にはもっと長く生きてますよね。その間ですね、この彼は天と調和するために、そして心が清くなることを求めていたって、そして神様と交わっていく間に、だんだんと自分のですね、罪深さを思い知らされながら、なおかつ天の都、神の聖なることをですね、思い見て、そのようになりたいというですね、その願望ですね、そういうものがですね、 熱烈になっていった、深まっていったということがここにこう書かれているわけです。私たちもこの聖なる都を目指す者としてですね、こういうこのエノクの生涯、そしてまた彼と祝福に満ちた国との距離はわずか一歩であったというこの言葉はですね、非常に意味深い、興味深いものではないかと思います。さて、このわずか一歩という言葉にですね、どのような意味があるのかということですね、ちょっとそこを観察してみたいと思うんですね。考えてみたいと思います。この中で今日はですね、この2つのことをちょっと考えてみたいと思うんですね。まず1つは、わずか一歩とはいうものです、ものの一歩向こう側とそしてこちら側ですね、には大きな違いがあるということですね。そしてもう1つは、エノクはですね、この文章を読む限りにおいてはごく自然に神との関係を保ちつつ天国に入っていったと、歩いて入っていったというふうにですね、こう、まあ、読み取れるわけですね。このことについてちょっと考えてみたいんですね。まず、初めにわずか一歩とはいうものの、一歩向こうとそしてこちら側では大きな違いがあるということ、まあ、一方はですね、聖なる都ですよね。で、一方は罪の世であります。この隔たりというのは実に大きくて、その差はですね、天と地という差があるわけですね。そういうことを考えるときに、わずか一歩とはいうものの非常に大きな一歩ですね。これはね、これはだから非常に不思議に思います。たった一歩なのに大きな違いがあるというんですね。いつでしたか、もうだいぶ前だと思いますけれども、テレビを見ていてですね、沖縄で那覇マラソンというのがありますよね。まあ、もしかするとこの中に参加された方もいるかも分かりませんが、私は走るよりも見る方が好きなので、マラソンの、まあ、実況中継といいますか、それを見ておりました。ある時ですね、もうずいぶん前の話ですけれども、でその時に、みんな一生懸命走ってるんですね。大勢の方々が走っているんですが、いよいよですね、この折り返し地点といいますかね、まあ、半分まで来まして、マラソンというのは 24.195 キロでしたっけ、 42.195 キロでした、 42.195 キロですねという距離を、まあ、走るわけですけど、その中間点に来ると、まあ、折り返し地点というのがあって、また戻っていくというところがあります。あるいは通過地点がありまして、もう半分のところでですね、ここが中間地点ですというのがあるわけですね。そこを通過していくときに、あるいは折り返すときにですね、この時間までだったら多分ゴールできるでしょうという範囲でですね、そこを通過させるわけです。ところがある一定の時間が来ますと、そこでですね、なんて言うんでしょう、こういうのはもう時間までにゴールできないからこれで終わりましょうということでですね、みんな止めるんですね。であまり時間がかかりすぎるので、最後までこの、まあ、なんて言いますか、こうたどり着けないということで、ここでもうストップしなければもう大変だということでですね、ストップさせるわけです。ですから遅い人たちはそこで脱落するわけですね。またそれを、なんとかこれを切り抜けてといいますか、通り越していって、通っていって、通過していってゴール地点まで来る人たちもですね、実は那覇マラソンは大野山公園がゴールなんですが、そのゲートがあるんです。大野山のこの陸上競技場に入るゲートがあります。その前である時間になると、そのゲートがガラガラガラガラガラと閉められるんですよ。そしてそこまでたどり着いたとしても、あと一歩足らず閉められてしまう人がいるんですね。時間が来たらですよ、秒を計ってます、何分何秒何とかなんとか、そしてある時間になるとゲートをガーッと閉めるんですね。その時にもうあと一歩で入れるのにっていう人がいても、閉まるんですよゲートが。もうなんて言いますかね、こうなだれ込むように書き込んできますから、ある人は挟まれそうになってましたけどもね、そういうふうにしてギリギリで通過する人もいれば、あと一歩及ばずそこで止まってしまう人もいるんです。この明暗といいますかね、それはゲートから通過した人は最後までゴールインができるということです。その特権に預かるということです。1番2番というのはまあ別としてですね、全ての工程を走り尽くすことができる人たち、特権に預かる人たちですね。でゲートが閉められて、もう中間地点も通過したんですけれども、そこまで来たけれどもゲートが閉じられて入れない人もいるということです。この差は非常に大きいんですね。 そういうことをですね、こう見てたら、あ、かわいそうになと思ったんですね。そういうことをこう見たことがあります。でもう一つはですね、これも20年近く前になりますけれども、あのインドネシアの方で極東支部の青年大会というのが開かれました。確かこの極東支部という名前ではこれが最後の大会だったのではないかと思いますが、その時にあの、まあ、インドネシアの方に我々も参加したんですね。行ってその青年大会に参加しました。その途中、まあ、飛行機に乗って行くわけですけれども、その上空でですね、長い時間乗ってましたが、その途中でですね、アナウンスがありまして、何やら言ってるわけです。そしてそこの、まあ、あのスチュワーデスさんといいますかね、方々が何かこのステッカーみたいのをみんなに配ってるんですね。こうやって何だろうなと言って見てみたら、まあ、あの日本語ではないのでよくわからなかったんですが、アナウンスの説明だとですね、赤道を通過しましたという放送だったらしいんです。つまり我々はですね、まあ、北半球に住んでますよね。インドネシアというのは南半球にあるんですね。その間ちょうど真ん中といいますか、そこに赤道が通っていまして、その上空を飛行機で通過したというアナウンスだったんですね。でその時にその通過記念としてなんかステッカーがみんなに配られていたんです。それをいただいたんですけどもね。そういう経験は初めてでした。我々は北半球でしか生きてないような感じで、南半球とは全然無関係のように生きてましたが、その時だけは、まあ、あの歩いて渡ったわけではないんですが、飛行機でですね、乗ってその赤道を通過して南半球に移ったんですね。そういう経験をしました。その時の北半球と南半球というのは全然違うわけですね。磁力の働き方も違いますし、例えば皆さんがよく理解できるかなと思うのは、渦の巻き方が反対ですよね。まるっきり逆ですよね。南半球と北半球では渦の巻き方がまるっきり違います。台風の巻き方も違いますし、例えばお風呂の栓を抜いて水が流れていくときに回るこの渦ができますね。回ってこの渦も南半球と北半球では全く逆になります。そういうことが実際に見れるんですね。全く違うんです、環境としてですね。そういうところを我々は上空から通過したということになるんですね。その差というのは大きいんですね。たった一歩、もう渡ればもうすぐ隣にあるんですが、右と左では違うということですよね。まあ、これは単なるお話でありますけれども、エノクはこの天と地というですね、大きなこう隔たり、罪の世と聖なる都というですね、この極まで来ていた、門口に立っていたという表現がありますのでね、そこからあと一歩踏み出して天国に入っていたということなんですね。でもこの隔たりは非常に大きかったはずなんです。もう一つ、これは余談になりますけれども、境界線を超えるということでですね、ちょっと余談なんですが、各時代の希望の下巻を少し見てみたいと思います。各時代の希望の下巻の134ページにですね、こんなことが書かれていました。はい、これはあのユダ、イスカリオテのユダのことが書かれているんですが、最後の晩餐での出来事ですね。そのことが書かれていますが、こう書いてあります。自分の意図を暴露されて驚き慌てたユダは部屋から出て行こうと急いで立ち上がった。そこでイエスは彼に言われた。しようとしていることを今すぐするがよい。ユダは一切れの食物を受けるとすぐに出て行った。時は夜であった。キリストから離れて外の暗がりへ出て行った時、この裏切り者にとってそれは夜であった。この一歩が踏み出されるまではユダは悔い改めの可能性を超えてはいなかった。しかし彼が主と仲間の弟子たちの前から立ち去った時、最後の決定がなされ彼は境界線を越えたと書いてあるんですね。これは非常にショッキングなことであります。我々はですね、神様に見放されるわけではないんですね。私たちが神の場から、神のおられる場所から離れてしまう、出てしまう。ユダはイエス・キリストのすぐそばにいたんですが、しかし、イエス・キリストを裏切って外に出てしまった。これが最後の決定だったわけですね。境界線を越えてしまった。それまでは、その一歩を踏み出すまでは悔い改める可能性が十分にあった。 ですからイエス様は御そばに常に置いてですね、弟子たちと一緒にですね、彼と交わっていたわけですね。そして最後まで彼が悔い改めることを望んで交わったけれども、ユダはそれを裏切ってですね、境界線を越えていってしまったということが書かれているんですね。これは全くエノクとは丸反対の逆方向の道をですね、進んでいったユダのことですけれども、対照的にエノクはこの栄光の道を進んで、そして天の輝く門の前に立って、そしてその一歩を踏み出して都に入っていったということなんですね。私たちの現在の世もですね、エノクが歩んだその一度地上が滅ぼされる直前にいたエノクですね、ノアの洪水によって滅びる前の世界に住んでいたエノクにとって、とまた私たちが今住んでいるこの世と非常に似通った時代に生きていると考えることができると思います。そういう中にあってですね、エノクはその罪に汚れた世にありながら、その罪に染まることなく神の純潔を求めてですね、求め続けて、そしてその地上にいながら、信仰によって天国に、つながっていたと。地上にいながらにして天国を歩んでいるかのように歩んでいたわけですよね。私たちもこの歪んだ世にあってまっすぐに生きなければならないわけですね。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪な時代のただ中にあって傷のない神の子となるためである。あなた方は命の言葉を固く持って、彼らの間で星のようにこの世に輝いている。ピリピ2章の14、15ですけれども、私たちはそのようにですね、歪んだ、そして汚れた曲がった邪悪のそういう時代に住んではいますけれども、エノクのようにまっすぐと、そして暗闇に光る星のようにですね、光っていることができるというんですね。私たちは選ぶことができます。ユダの道を選ぶのか、エノクの道を選ぶのか、これは私たちにかかっているんですね。どうなりたいかなんです。それからもう一つ、エノクはですね、この文章を見る限りにおいては、この、自然に、ごく自然にですね、神との関係を保ちつつ、こう天国に入っていったと、非常に簡単に入っていったように、もう なんとなくそう思えるんですね。まあそのことをちょっと考えてみたいんですが、一見ですね、エノクが地上の生活から天の生活に移るときに、全く特別なことはなかったかのように見える、思われるんですが、果たしてそうだったのだろうかとクエスチョンをつけているわけですね。残念ながらその部分に関してはですね、詳しい言及はないですので、はっきりしたことは分かりません。詳しくは分かりません。しかしですね、私はこういうふうに考えるんですね。人は皆生まれながらにして罪人であるということが聖書の教えですよね。とするならば、エノクも間違いなく罪人であったわけです。もともと罪がなくて生きていたわけではなくて、罪人であったわけですね。そしてそのエノクがその罪を持ったままですね、そのまま天に移されるということは私には考えられないわけですね。300年神と共に歩んだエノクはですね、その時点でですね、故意に罪を犯すということ、そういうことには勝利してですね、もう罪を犯さなかったんだと思います。罪を自分から選ぶということはもうなかったんだと思います。ですから全き人と言われていましたよね。そして彼の歩みはですね、神様が喜ばれたというわけですがですね、生まれながら持っていたこの罪というのは、自分の意識で自分で選んで犯した罪ではないんです。これは遺伝的にアダムが罪を犯し時点から、アダムは自分の形に従って、子供を子孫を持つことになったわけですね。もともとアダムは罪がない状態で、神の形にかたどって作られた人でしたね。ですけども罪を犯したときに、そのアダムは自分の形に従って、 子供が作られていくといいますかね、子孫が残されていくということになっていきました。ということはエノクもその罪人の一人だったわけです。ですから生まれながらに罪人であったのであればですね、彼が罪を選ばなくなっていたとしてもまだ依然として罪人なんですね。つまりですね、まあこの表現はいろんな表現をされていますけれども、私は今日はこういう言葉にしたいと思いますが、罪の根っこはまだ残っていたのではないかと思うんですね。ですけれども、天に移されるそのどこかの時点でですね、その罪から解放されて、そして罪が除去されるという経験があったのだと私は考えるわけですね。おそらくこの証の文でホワイト夫人が書いている言葉をこう借りるとするならば、あと一歩、もう一歩というこのもう一歩の言葉の中にそれが含まれているんじゃないかなと思っているんですね。そのあと一歩というところで神様の恵みのうちにですね、完全に清められる、そのようなですね経験に預かったのではないかと思います。人類の曙の上巻85ページそれから86ページをお読みしたいと思いますけれども、信仰によってエノクは主を見ないように天に移された。彼が移される前に神に喜ばれたものと証しされていたからである。罪悪のために破滅に瀕した世界の真っ只中でエノクは神と密接に交わる生活を送っていたので、死の力は彼を屈服することができなかった。この預言者の清い品性はキリスト再臨の時に地からあがなわれる人々が到達しなければならない清い状態を表している。目示録 14-3。 その時には洪水前の世界のように罪悪が世にはびこる。人々は汚れた心の衝動と偽りの哲学の教えに従って天の権威に逆らうのである。しかし神の民はエノクのように心の純潔と神の御心との一致を求めて、ついにキリストの御形を反映するに至るのである。彼らはエノクのように主の再臨と罪に対して下される刑罰について世界に警告を発し、その清い行状と模範とによって不信心な者の罪を検跡する。世界が水によって滅ぼされる前にエノクが天に移されたように、生きている義人は地が火によって滅ぼされる前に天に上げられる。ここでちょっと注目してみたいのが、エノクはですね、神と密接に交わる生活をしていたので死の力は彼を屈服することができなかった。死というのはですね、罪の結果ですね。罪の支払う報酬は死である。エノクはどっかの時点でそれを超越したんですね。結局罪がなくならなければ死ななければいけないわけですね。罪がないならば死ななくていいわけです。そのことをこう考えるときに、さらに続けてですね、14万4千人の描写が出てきました。地からあがなわれる人々です。黙示録14章の3節にその14万4千人のことが出てきますね。その地からあがなわれる人たちと重ねてここで言われているわけです。で、地からあがなわれる人たちが何を経験するかと言いますと、我々の日ごとの歩みにおいて罪に勝利するという経験と、さらに裁きの時にあってですね、最後のあがないという経験をして、そこで罪の根っこすべてをですね、除去されるという、罪から解放されるという経験ですよね。ということをここに書かれているということを見るならばですね、エノクは同じ経験をどこかで、神様の恵みによってですね、したであろうと考えることができるわけですね。スタディバイブルの、14ページの引用文をちょっと読んでみたいと思います。スタディバイブル旧約聖書の14ページですね、創世記の方ですけれども、そこの、キリストは変わらない友というところ、右側の段落ですね、そこを少しお読みしたいと思います。キリストは変わらない友。我々はエノクが持っていたものを持つことができる。我々はキリストを我々の変わらない友として持つことができる。エノクは神と共に歩いた。 癇癪を起こしそうになったとき、彼はそれについて神と話をすることができた。彼は我々のようにこう記されていると言えるものは持っていなかったが、彼は天国の友についてよく知っていた。彼は神を自らの相談相手とし、イエスと固く結ばれていた。そしてエノクはこのような歩み方のゆえに名誉を与えられた。彼は死を見ないで天国に移された。最終時代において天に移される人々は地上で神と密接に交わる人々である。キリストにあって神と共にある者は、すべての日常生活においてキリストを表すものとなるであろう。利己心は根元から切り取られるであろうと書かれてあります。私たちが注目すべきはですね、最終時代において天に移される人々は地上で神と密接に交わる人々であるというところですね。エノクがそうであったということです。我々ももし、最後の贖いによって完全に清められて罪のない完全に到達できると信じるならばですね、私たちの地上生活はエノクのようにならなくてはいけないということですね。そうなっているはずだということです。その清めに預かる人たちはですね、そしてどうして彼らがですね清められるかというのは、それを望んだからであります。私たちにできることはですね、望むことですよね。清さを求めること、天の清さに預かりたいと願うこと、これはできます、罪人であっても。そしてもう一つ、イエス・キリストの血によって我々の罪は許されて、その恩恵によってですね、私たちは罪のない完全な状態にさせていただけると、その状態に、そういう完成に預からせていただけるということを信じることですね。これは罪人にできることなんですね。そして実際に我々が清くなったり完全になるというその技はですね、神様がしてくださることなんです。我々は信仰を持ってそれを疑わずにですね、進む以外にないんですね。ここにイエス様が友であるということが書かれていました。このエノクがですね、何ですか、この癇癪を起こしたくなった時にイエス様と語り合ったって、そして罪を犯さずに済んだわけですよね。我々も同じ経験をしていかなくてはいけない。その友なるイエスが常にそばにいてくださって、裁きの時にもそばにいてくださって、私たちを擁護してくださる、励ましてくださる、そして救ってくださるということが、いよいよ確信を持ってですね、信じることができればですね、私たちはその裁きを恐れることがないわけですよね。神様は、これまでにない特別な祝福を用意しておられます。それが最後の贖いです。私たちはエノクのようにひたすら神を知り、神と共に歩む経験を積み重ねていくだけです。自分自身の罪深さをいよいよ実感する中、悔い改めと信仰によって神にすがるのです。罪からの救いのために私たちができるのは、完全な清めに預かりたいと願うことと、信仰を働かせて必ずそうなると信じることであります。そうしたら神様は大いなる恵みをもって報いてくださるのであります。罪なき完全に到達させてくださるのは神様であるということですね。さてそこでですね、どうして私たちはこの裁きのメッセージや、あるいは再臨に関わるさまざまな終末に関する事柄を聞くことを恐れるんでしょうか。実はですね、この1月の、最初の方にですね、初めの方に、私の兄と少し話す機会がありました。その時にですね、こういう話をしたんです。裁きの時のことを子供たちに話すときどうしたら恐れないで福音として伝えられるだろうかという話をしたんです。ご存知の方もおられるかと思いますが、私の兄はですね、現在牧師でありまして、北浦山育中学校のチャプレンをしています。そこで、子供たちにですね、再臨に関することや、それに伴う裁きのこと、そういったことをこう話したいわけですね、話すわけですね。ところが、どうしても多くの子供たちが怖いというふうにですね、恐怖心に駆られてしまうというんですね。 そこでどうしたらいいんだろうか、怖がらせずに伝えることが、どのようにすればそれを怖がらせずに伝えることができるんだろうか、福音として提供できるんだろうかという話だったんです。まずですね、人はなぜ裁き、あるいはその、審判という言葉もありますけれども、そういうことをですね、怖がるんでしょうか。これ非常に単純に考えたいんですが、まず思い当たるのは罪人だからですよね。我々のうちに罪があるからです。罪があるので清い者の前に立つ、清いお方の前に立つことを恐れてしまう、当然のことだと思います。もう一つはですね、この裁きのメッセージ、この正しい理解を持っていないというところにですね、恐怖心を起こさせる何かがあるんだと思います。最初の罪人だからというのは、みんな全ての人が持っている悩みですね。罪人なんです。我々は死ななければいけない、滅ぶべき存在であるんですね。これをまず認めることから始まりますね。そしてじゃあこの滅ぶべきものがどうやったら救われるのかという話になってきますと、そこにイエス・キリストが登場してくるわけですね。イエス様が私たちの身代わりとなってその代価を払ってくださった、罪を犯した人間のために死んでくださった、そしてそのお方が我々の代わりに死んでくださった救い主であることを信じる者には、そのイエス・キリストの 血をもってですね、血によって義と認められるということなんですね。つまり簡単に言えば許されるということです。罪を犯した人間もイエス様を信じてすみませんでしたというならば許されるということですね。それから信仰は始まっていきますね。このことを信じることから始まりますよね。そして私たちはそういう罪人であっても救われるという希望が出てくるわけです。そしてその希望をつかんだならば、さらに深く入っていきますね。私たちは確かに罪人でいろんな罪を犯してきますし、一つ一つ罪を犯してそれを悔い改めは許していただけるという事実を知っています。そしてそれを信じてますから許しを請うわけですよね。ところがいつまでたっても人生の歩みの中でその自分の罪深さというのはなくならない。また新たに罪を犯し悔い改め、それをずっと続けてきているだけですよね。どこで罪とおさらばできるのかという問題なんです。そこで神様は私たちにですね、この罪から完全に永久におさらばする方法がありますよと言って、天の至聖所のですね、話を私たちが分かるように聖書に残してくださったんですね。この聖書の教えというのは、その救いの全体系を示しているものですよね。救い、信仰の第一歩から最後の一歩までをですね、凝縮して表しているのが聖書の教えであります。その中で最後の罪に勝利して完全にその罪から救われる、解放されるという教えが、天の至聖所における最後の贖いという教えであるわけですね。そのことを私たちは日々学んでいるわけです。そしてそこに私たちの希望があるわけです。人類が滅びることなく天に移ることができる方法がここに隠されているわけですね。面白い話を聞きました。私の家内がですね、言ってたんですが、子供たちと会話をしていて、もしかすると何かのクラスの時だったかもしれませんが、話をしたそうです。で、子供たちは全然再臨のことは恐れないっていうんです。むしろ待ち望んでるって言いますか、嬉しそうにこのことをこう、聞いてるわけですよね、話をね。そして罪ということも教えてるようですが、罪というのはこういうことですよって教えてるんですけども、子供たちにですね、じゃあみんな自分たちは罪人だと思う人と言って手を挙げさせたら、誰も手を挙げなかったっていうんですね。これはどういうことなんでしょうか。単純ですよ、多分。罪の自覚がないんですよ。自分が罪人だということをよく分かっていないということです、単純に。でも大人になるとですね、その罪がどういうものであるかを知っているがゆえに恐れるんですよね。で、もう一つ、子供がですね、怖がらない理由は、イエス様というお方が、もちろん罪のことを教える先生はですね、イエス様のことも教えているわけですよ。そうですよね。とするならば、単純にですよ、全くそのイエス・キリストが私たちを救ってくださるお方だと信じているんです。ですから信頼関係がありますから、 疑うことありませんから恐れないんですよ。そうですよね、子供というのはそういうものだと思います。だから子供のようにならなければ私たちもですね、救いに預かることができないというのはこういうことかなとも思うんですね。怖がらせずに福音を伝える、難しいことかもしれませんが、私たちはですね裁きのことが恐ろしいとかっていう前にですね、私たちは神様を知ってるかと、神様という方がどういう方であるかを知ってるかをちょっと考えてみないといけないですね。神様という方がどういう人であるのか、どういうお方であるのかということを十分に理解することができれば恐れはなくなっていくはずなんです。エノクさんがそうであったんですね。エノクは神様のことをよくですね、学んでいたんです。常にどういうお方であるのかを学んでいたんです。そしてますますですね、この経験が深まっていくにつれてですね、もう絶対的な信頼を置くようになったんです。ですからですね、彼はですね、裁きの時に信仰、彼の悔い改めと信仰によってキリストの血によってですね、許されて、彼はその最終的にこの罪が除かれて天に移っていったんだと私は信じたいんですね。今の世でも全く一緒だと思います。このエノクのこの経験、歩みを考えていくべきだと思います。観難から栄光への下巻230ページまた31ページまで、にまたがりますけれども、ちょっと見てみたいと思います。永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることでありますとキリストは言われた。また預言者エレミアは言った。知恵ある人はその知恵を誇ってはならない。力ある人はその力を誇ってはならない。富める者はその富を誇ってはならない。誇る者はこれを誇りとせよ。すなわち、さとくあって私を知っていること。私が主であって、地に慈しみと公平と正義を行っているものであることを知ることがそれである。私はこれらのことを喜ぶと主は言われる。この知識を得る者が霊的にどれほど広く深く高く到達するかは人間の心ではほとんど悟ることができない。このことを考えますとですね、私たちがまずそのまだ来ていない裁きのことを恐れるよりもですね、今私たちのすぐそばにいて常に私たちを守り、そして導いてくださっている神様のことをもっと知ることをに心を向ける方がいいんだと思います。そして神様とのつながりがもしなければ、確かに怖いかもしれませんね。しかしもし私たちが日常の生活で神とのつながりをしっかり持って、エノクのように神様がどういうお方であるかを理解することができればですね、その恐れはだんだんとなくなっていくんではないでしょうか。ですから、永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることでありますと言っているのですね。続けて読みますと、誰でも自分の活動範囲内でクリスチャン品性の完成を目指して果たせないことはない。命と信心とに関わるすべてのことを信者たちが受けられるようにキリストの犠牲によって準備がなされた。神は我々が完全な標準に到達するように求めておられ、キリストのご品性の模範を我々に示しておられる。救い主は悪に抵抗した生活を貫き通して完全なものとされたご自身の人生によって、人間が神と協力すればこの世において品性の完成に到達できることをお示しになった。これは我々も完全な勝利を得ることができるという神からの保証である。確かに罪を、現時点で罪人である私たちは恐れるかもしれません。しかしですね、神様はイエス・キリストを人間としてですね、この地上にお使わしになって、そのイエス・キリストが神と密接につながって、そして信仰を働かせて生きていくときにどういうものになれるかをですね、見せてくださったわけです。そしてそのイエス様が罪を犯さずに、人生を全うされたというこの経験はですね、私たちもそのようになれるというそういう保証だと言ってるわけですね。エノクさんもしかりです。エノクの歩みも 私たちがですね、そのようになれるという保証なんですね。そしてもう一つ、私たちがこの怖がらずに済むもう一つのことは、もう一つと言いますか、もう一つの側面としてはですね、神様はですね、憐れみ深い方であるということをよく考えることですね。憐れみ深く最後まで人を救おうとするお方であるということです。この性質が神様にはあるということです。人間の中ではですね、罪の世界ですから、時々自分と性格の合わない人ですとか、気に入らない人ですとか、自分の益にならない人を排除しようとします。これ罪の性質ですよね。人間の社会では当然もういつでも目につくような欠点であります。罪深さであります。しかし神様はそういうものは一切ないということですね。むしろ悪人の死を喜ばないわけですから、その人たちが悔い改めて救いにいることを望んでおられる方だということですね。私たち罪人です。悪人ですね。その悪人が救われることを望んでいるんです。滅びることを望んでいるのではありません。そのことをまず考えなくてはいけないということですね。以前私もそういう、罪の性質といいますかね、それをよく表していた時代があります。もうまだまだ幼かった頃ですけれども、幼いと言いますか中学生の頃ですけれども、ずっとスポーツをしてましたので、その中で人を蹴落とすことを覚えていました。自分がその人よりも上手くなければ上に上がれないわけです。レギュラーになれないわけですね。チームのレギュラーとして試合に出れないわけですね。そのためには自分と一緒に練習をしている中で、私はバレーボールをしていましたから、レギュラーというのは6人です。そしてその交代要員として、補欠といいますかね、という形であと6人がいますね。12名ですよ。でもやっぱり最終的には6人の中に入らなければ試合には出れないですね。普通はですね。ですからその6人の中に入るために周りのものは蹴落とさなきゃいけません。ですから自分チームとして考えたときに、自分が気に入らない人たちはみんな落としていきました。それはどういう意味かと言いますと、練習のときに意地悪く当たってですね、このバレーボールが嫌になるように仕向けたんですね。非常にその汚いんですが、そういう人たちには冷たく当たって、練習のときもうんと厳しくですね、このたまたま私がその頃はこのなんて言いますかね、このくじで当たったようなものなんですが、最初の頃は自分がその順番で私がキャプテンになったことがありました。その時にですね、結局キャプテンというかそういうふうに立場になると、先生がいない時にはその人が中心になって練習をしていくんですね。その時にもう嫌な奴らどんどんとことんやっつけると言いますかね、このしごきまくって嫌ならやめろということで、それをやってた時がありました。そういう性質をもろに出してですね、本当に自分よりも体力があって力がありそうで有能に見える人たちもどんどん辞めていきました。でそして最終的に残ったのが結局12名なんです。同じ同年の54人ぐらいから12名までになったんですけども、辞めていきましたね。その辞めていった一つの原因は私だったと思うんですね。そういうこともしましたが、神様はそういう方ではないんですね。各時代の大総統の下巻の171ページまず読んでみたいと思いますが、ここに2種類の人々というところがあります。ここをですね、少し読みますが、こう書いてあります。これまで人類に与えられたことのない恐ろしい威嚇の言葉が第三天使の使命の中に含まれている。憐れみを交えない神の怒りを引き起こす者は恐ろしい罪に違いない。この重大なことについて人々は無知のままであってはならない。この罪に対する警告は神の罰が下る前に世界に伝えられなければならない。それはすべての者が罰を受ける理由を知り、それを逃れる機会が与えられるためであると書いてあるんですね。警告ってですね、一瞬ハッとさせられますね。なんかよからぬことが起きる警告ってありますね。例えば沖縄では非常にポピュラーな台風というものがありまして、それがやってくるという警報が出るわけですよね。そしたら、あら、また台風かと嫌な思いをするわけです。そして今度の台風はまさか大きくないよね、被害出ないよねという、ある意味恐怖心を感じるわけです。ところが 台風が発生してここに来るよということが知らせがあるということはありがたいことで、それに備えることができるということですよね。それと全く一緒で、最後の裁きの時にですね、罪に対する警告がなされる、神の罰が下る前に世界にこれらが伝えられる。これはですね、なぜ人は罰せられるのかという理由を知ることと、もう一つです、その理由を知ったならば、それから逃れる方法を知らせるためだって書いてあるんですね。非常に憐れみ深い神様だと思います。私たちがなんで滅びるのかという理由を知っただけでなくてですね、知った人が逃れることができるようにですね、メッセージを残しておられるということですね。でもう一つちょっとお読みしたいんですが、同じ大草頭下巻の374ページ、ここに安息日が論争点というところがあります。そこのですね、374ページの後半ですね、しかし真理が人の心と良心に明らかにされ、そしてそれが拒否された上でなければ、誰一人として神の怒りを受けることはない。現代に対する特別の真理を聞く機会がこれまでになかった者が大勢いる。第4条の戒めに従うべきことの 真の意味がまだ明らかに示されていない。すべての人の心を見抜き、あらゆる動機を探られるお方は、真理を知りたいと願っている者を誰一人として相当の論点について欺かれるままにしては置かれない。法令は盲目的に人々に強制されることはない。すべての者は賢明な決断を下すに十分なだけの光が与えられているのであると書いてあります。ここで言っている法令というのは日曜休業令ですよね。その時に、さてあなた方は太陽礼拝から来ている日曜日を礼拝日とするのか、それとも聖書の安息日である、神の安息日である土曜日を安息日として守るのかというふうにですね、迫られてきたときに、決断を迫られてきたときに、どうしてこんなことになっているのかわからないまま決断を下すということは決してない。必ずですね、その意味がどっちを選ぶかによって永遠の運命が決定することと、選ぶということがどういうことになるのかということをはっきりと理解した上で、そして全てのものが決断を下せる、そのような状況にしてくださるというんですね。非常にありがたいことだと思います。わからないうちにこうなってしまった、ああ神様助けてくださいということがないようにですね、してくださっているというんです。ですから裁きの座にもし私たちが出頭する人のうちに入ることができるならばですね、それは神様のその憐れみのうちにですね、そして神の救いを信じていることと、そして自分の罪を悔い改めていることをこう神様が見てくださったときにですね、イエス・キリストの血によって許してくださり清めてくださるということをですね、経験することができるのです。今日安息日学校ですか、教科のときにも少し出ていましたけれども、この互いに愛し合いなさいという言葉が出てきましたね。実は私たちが神様を愛することができるかというのがですね、私たちのテーマだと思います。つまり私自身が神様を愛していなければ、私自身はですね、裁きの前に出頭することを恐れると思います。なぜならば罪を抱えたままですね、その時まで来ているからですね。神を愛する人たちは罪から離れていくわけですよね。でも最後の時に神を愛してない者が裁きの前に出頭することはできません。出頭ということはある意味自主ですね。自分から進んで罪人であることを認めることですよね。それをする人は神様にですね、裁きの自分の永遠の運命を神様に委ねてですね、お任せいたします、私は罪人ですと、いかようにもしてくださいということでですね、出頭するわけです。もし神様を愛していなければ、僕は逃げると思いますね。どこかに身を隠そうとすると思います。そういう恐れを持つと思います。ですから私たちの日ごとの歩みの中で神様とつながりを密接なつながりを持って、私自身が神様を愛するようになっていなければ、 裁きの座においては私は、立つことができないのではないかと思うんですね。ですから最後に皆さんに訴えたいのは、第一ヨハネ4章の18節にあるように、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを取り除く。私たちが日常生活の中にあってですね、神を愛し人を愛するということを学ぶことがどうしても必要になってきますね。このことを学んだ人たちは多分その最後の贖いの時にですね、完全に罪と切り離していただいて清さに預かる人たちだと私は思います。賛美歌、この後賛美歌歌いますけれども、そこにですね、驚くべき神の恵みという歌いますけれども、これはまさにですね、最後の贖いによって罪が完全に除かれて罪のない状態にしていただけるというのは神の恵みでしかなくてですね、これは驚くべき恵みであります。どうぞ皆さんこのことをですね、常に瞑想していただきたいと、そのように思います。
神様の約束を感謝したいと思います。それでは契約の虹の6番を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。
天におられます父なる神様、私たちは罪深く生まれながらにして罪人でありますけれども、あなたが一人子イエスキリストを私たちに賜ってくださって、その罪から解放してくださるという大いなる恵みを感謝いたします。私たちが本当に単純にあなたのその愛に触れて感動し、そのあなた様を知って愛することができるように、 子供のような信仰を持つことができるようにどうぞ導いてください。恵みは恐れを除くと言います。愛は恐れを除くと言われています。どうぞそのことが理解できますように導いてください。今ここにおられます一人一人の心に聖霊が働いてくださって、その経験を持つことができるように導いてください。私たちの日常の生活が清められなければ、最後の贖いも何も私たちには全く無意味のものとなってしまいます。願わくばどうか、私たちの生き方が、世の人々に光となり、そしてまた夜空に輝く星となることができるようにどうぞ導いてください。またそして最後に、私たちがもし救われたならば、それは大いに神の大いなる恵みだと言って褒めたたえることができるようにどうぞ導きください。栄光主に帰することができますように、尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。